好きなタイプについてさ、
うん、
うちら聞かれたことなくない？
あいとたばで、
うん、お便りでさ、
うん、
二人の好きなタイプは何ですかって
ない気がする。
一回もないよね多分、
うん、
なんかどんぐり FM をさ、
うん、
なんとなく寝る前に聞いてたらさ、
うん、
すごいよく来る質問だよねって言ってた二人がで、えってなって、
うん、
本当によく来るけどこれまで読むのやめてたよねって言ってたの、
うん、
そうなんってなって、ドクリフェムの2人には、
うん、
好きなタイプはって質問めっちゃ来てるんやって思ってめっちゃびっくりしたのうちらには一回も来たことない。
まあ気になんなくない？でもうちらには
えでもなんか勝手ながらね、
うん、
あのドングリ FM の感じも、
うん、
男版のゆとたみたいな緩い空気感だと思ってたから、
うん、
同じようなこうお便りとかが、
ね、
うん、多いんじゃないかなって思ってたわけね、うん、だけど一方は好きなタイプを聞かれてて一方は一回も聞かれたことがなかったんだと思って、うん、ちょっと違ったなって思ったんよ
確かにね、
うん、なんかないよね。
謎が多いからじゃね、意外に二人とも。
ああそうか、てかそうか、私たちは聞かれる前に言ってるんだ。
なんかまあ好きなタイプまで言わぬにしても、
うん、
なんか過去がこうでさとか、
あそうかそうか、
今がこうでさとか話してるから。
どんぐりの二人ってなんか恋愛みたいな話全然しないもんねだからどうにか聞き出そうとして、
うんうん、ちょっとヒントをね
みんな聞いてくるんだそういうことか。私たちベラベラ喋ってるから、
そう、自ら話しちゃってるからもういいよいいよっていう、
特に興味もなくなってるっていうね、
うん、仮説がね立ち上がりますけど、う
ん、まああと最近本当にその好きなタイプはっていう質問、
うん、
されることなくない？生きてて。
まあなんかされないし、あとあんま聞かないよね、うん、あんまりそう芸能人とかに対しても
聞かない、
うん、あでもアイドルとかだとたまにあるか、
なんか雑誌とかのインタビューであるような感じがする、
うん、そうね、
うん、なんかちょっともう
100問
読んでないけど
100答みたいな、
そうそう、なんかあの明星みたいな雑誌とかで、
うんうんうん、
ちょっとあんまり読んだことないんだけど明星もなんかアイドルの子に、好きなタイプはどんな人ですかみたいな好きなタイプは、
うん、
好き嫌いがない人かな。
あ、食べ物の？
うん。
なんで？
いやなんか結構、うん、まあ付き合ったりした時に旅行とか行きたいじゃん。
うんうんうん、
まあ旅行まで行かなくてもまあ昼夜ご飯一緒に食べるみたいなことがあった時に、うん、まあなんか明らかに食べれないものが多いと、
うん、
なんかやっぱちょっと残念。
まあ、
一緒にこれ美味しいねを言えるかどうかは割と重要な指標だなって思ったりする、う
ん、
あ違う、
いや確かにと思って。
あ
でもなんかこう分かるの難しいじゃん、好き嫌いってさ。
うん、私結構会ったら最初に聞くんだけど。でもさ、普通にご飯食べに行くときに聞かない？嫌いなものあるって。
ああ確かに聞くかも。苦手なものある
とめっちゃあったらそれはさ友達とかだったらめっちゃおもろいよ、うんうん、でもなんか毎食をさ共にする可能性があるってなったら、うんうんうん、結構要検討やなと思うね。
まあね、食が重要なタイプだったらきついかもね。
うん、あそれ食べれないのっていうさ、
うん、
あアレルギーとかはしょうがないよ、うん、とかじゃなくてただただ偏食っていう場合
まあ、好みが合わないとかね、それはなんかどっちかっていうと、
そうそうそう、なんか一緒にご飯食べに行きたいなって思うから、
うん、
それが割と最近重要だなって思う。
あ食はね。
どうですか？
なんか甲子園の音みたいになっちゃったけどなんだろうな悩みすぎて、なんだろう、なんで答えてるんだろうって聞かれないわ普通に
優しい人、面白い人、つまんな
そうなっちゃうよ。でも
うーん、
究極、逆に究極の答えだと思うよそれが。細かく言われると嫌だな、なんかいろいろと
細かいっていうか例えば頭がプリンになってない人とか、そういう細かさってこと？
なんかその好きなタイプとかがめっちゃ細かい人がむしろ嫌だなっていう、なんか
そのあーあー
すごい、なんかもうこうじゃなきゃ
なんか今田さん、今田浩二がなんか10個の条件みたいなのあげてるけど、ああいうやつ、
確かに
結婚相手求める10の条件みたいな、
とかもちょっとやっぱ合わないだろうなって思うし、
うん、
なんかこう別にこれがこういう人が嫌だみたいな人、なんかしっかりある人っているじゃん。
あ、
そういう人とはあんま合わないかもなとは思う。
確かにね、
ある程度寛容な人、寛容な人、
寛容な人結果寛容な人、
寛容な人がいい、うん、
好きなタイプ寛容な人、
寛容な人がいい
なんかでもそれさ、うん、普通に初対面とかでさ、好きなタイプはって聞かれて、うん、寛容な人って答えられたらさ、なんかどんだけこの子は寛容さが必要とするような性格なのかなって思っちゃいそう逆に心配になるわそれ。
いや、ね、必要だよ普通に必要としてるよ。
30代に突入してから本当に優しい人がいいなって思った。
まあそうだよ、
うん、本当に優しい人好きなタイプ、うん、本当に優しい人がいい。
まあでも優しすぎても、
あ、それ自分が辛くなっちゃうほど優しいとかじゃ、
うん、
だと辛いから、
優しいの定義もねいろいろありますから、
いろいろあるけど本当に優しいっていうね、優しくできるとかじゃない、なんかそういうことじゃなくて、うん、根っこが優しい人
いる、そんな人
ね、うん、いるんだろうか
いるかない
たらいいなっていう。
根っこが優しい人って難しいですね。
面白いはさ、
うん、
いくらだって後から面白くなれると思うんだよね、
うんうんうん、
なんかその人間的面白さはさ、
うん、
生き方によって磨かれていくもんだと思いますから、どうとでもなるけど、
うん、
根っこが優しいかどうかって、
まあね、
結構本質だなと思うのでね。
そうだね、
うん、
おもろいのが一番っしょみたいな人はちょっと怖いかも。
いるそんな人
なんて言うんだろうな、
三沢みたいな。
三沢じゃないけどそれこそ優しさと面白さはさ、
うん、
おもろいがいらんねんじゃないけど、
うん、
それこそなんかちょっといじるとか、
あ
うーん、なんか外から見たら面白いかもしれないけど、
うん、
言われんの嫌だなみたいなさ、
あ、はいはいはい、
逆の立場だったら嫌じゃないみたいなことってあるじゃん、
うん、
のをでも言えちゃうって面白いってされることもあると思うんだけど、
うん、
と優しさで言うと、うん、なんか何も言わないやつおもろくないやみたいな感じかもしれないけど、
うんうん、
だったら私は優しさの方がいいかなと私は思う。
あ、優しいを取りたい、
優しいを取りたいね、
はいはいはい、
その面白いと優しいは結構反対ではないけど、
うん、面白さ求めすぎるがあまり、
うん、
優しさが損なわれちゃう時っていうのはあるよね。タイプとか言ってる時点でなんか血液型じゃないけど肩にはめてて不毛な議論だなって思って
自分で
自分で、しかも誰に聞かれたわけでもなく、うん、言い出
したくせにセルフで言い出したのに
思ってしまったね。
あんまりないよね、系統がないよ別に人に。
系統は顔の系統ぐらいなんかあるのは。
確かにね、
顔の系統はあるけど、
お好みっていう範疇でね。
うん、でもなんか大人になって結構いろんな人とさ喋、
うん、
ったりして思うのは、
うん、
明るいなって思う人にも暗い面はあるし、
うん、
なんかおとなしいなって思う人にも、
うん、
陽気な面はあって、なんか本当にもうみんな多様だから、
うん、
型とかがなんかもう見つけられないって感じ。
まあそうだね、
うん、優しい面だって誰にしもにあるし、面白い面も誰しもにあるやんってなっちゃうね。
うん、そうだと思うよ本当
ね。
だから無理だねこのご質問は
ということで、
はい、
行きましょう。春のゆとたわゆゆおとたたわわゆゆおとたたわわゆゆおとたわわだよね。改めましてかりんです。
ほのかです。毎年言ってるけど毎年いなくなってるね最近、春秋。
でもさ去年本当にお花見しそびれたのよ。
でも去年さすごい天気悪かったんじゃなかったっけ。
そう雨がめっちゃ降ってたからなんだけどさ、うん、今年そんなことないじゃん。
まあ若干悪いけどね、今日も雨降ってるし、
まあなんかお天気雨みたいな感じだよね、うん、ほのちゃんも書いてると思うんだけどさ、
うん、
最近日記をつけ始めたんですよ、うんうん、でちょっとこの前ちらっと話したけど、
うん、
あの引き出し日記っていうアプリがあって、うん、なんかほんとこういう感じでさ、
なんか私もね一時やってたわ。
あ、ほんと？
今続けられてないけど、それは
ツイッターみたいな感じで自分しか見ないんだけど、
うん、
思ったことをそのポンポン書いていけるの、
うん、
で その書いた日の日時がその出てきて、
うん、
なんていうのかな、一人ツイッターみたいな感じでつぶやけるっていうのがあって、
うん
うんうん、なんかその満を持してさ書こうとするとさ、
うん、
重たくて書けないかったり、
うん、
なんかちょっとした隙間に感じたこととか忘れたりするから、
うん、
ここにメモみたいな感じで書いておくのいいなって思って、
確かにね、
そう Tinder レモンケーキエフェクトっていう本があって、うん、葉山莉子さんっていう人が書いてるんだけど、気になってた、
表紙がめっちゃ可愛いやつだ、
まあ、2022年から、2022年の2月から10月までのその葉山莉子さんの日記が載ってるんだけど、うん、なんか Tinder をやってて、
うん、
この人がね、で Tinder 上で、まあ、いろんな男女でさマッチングしていくじゃん、
うん、
でもそのただただマッチするっていうのがにやけがさしてた時に、
うんうん、
なんかまあ一人の男性から日記を交換しませんかっていう話をもらったわけ、
うん、
でその人とは結局なんかあんまり話を盛り上がらずに終わってはしまったんだけど、
うん、
その葉山さん自身は、うん、そこから人と日記を交換することを Tinder 上でやろうって思いついて、
うん、
Tinder のプロフィールに、日記を交換しませんかっていうプロフィールにして、で単純にマッチした人と日記を交換していくっていう、
うん、
でなんか100人の男性と自分の日記を交換して相手の日記も読んでみたいなのをやったっていう話があって、
うん、
でその時に交換した自分の日記とあと途中でまあ、その日記を交換していく過程ですごくこう興味がある、興味を持つ日記を書く人っていうのが何人かいて、
うんうん、
でそのうちの一人の男性に恋をして、
うん、
でその男性側の日記もちょっと載ってるみたいな感じなんだけど、
うん、
なんか初めてさ人の日記をさしっかり読んだらさ、
うん、
めっちゃ面白くて、なんていうの、ただの事実の羅列なのよ、
うん、
その日記自体はマジでめっちゃ具体的なこと書いてあって、今日オーバードさんの第何回を聞いたらスーさんがこう言ってたみたいな、
うんうんうん、
マジでそのレベルね、で確かになーって思って、私も昔こういう風になったことがあったから、なんかそれ考えながらフラフラ歩いてたらなんかケーキ屋さんでケーキを見つけたので買ったみたいな、
うん、
そのぐらいの感じなんだけど、なんか読んじゃうみたいな、でなんかそれをずっと読み進めていくと、なんかこう家庭、全部家庭じゃん、
うん、
そのふっとなんていう、なんでもない日常の家庭なんだけど、うん、ちょいちょい例えば失恋したりとか、
うん、
なんかあるわけ、波が、でいろんなこのその人生のこう波がこういろいろある中、うん、大きい波小さい波あって、日常が成り立っていく過程みたいなのを、
うん、
なんか人の日記をこう毎日のやつを読むことによって感じるというか、なんというか、はいはいはい、なんかおもろいなって思って、
日常の波をね、
そうそうそう、だから自分も書いといて後で読み返すか分からんけど、
うん、
こう残しておくことで、この時自分こういう波があったんだろうとかさ、
うん、
知っておくというか、残さないと分かんないなって思ったから、
うん、
そこが日記の面白さだなと思いました。
なんか下北のあそこのボーナストラックにさ、
あ、
日記の店あるじゃん、
うん、
あそこでさ日記の本も前買ってさ、
うん、
読んでるんだけどさ、やっぱすごいその日の日常みたいなの書いてあって、
うん、
さっき言ったオーバーザさんみたいな感じで、うんうん、なんとかのラジオ聞いてすごい良かったとか、
うんうん、
まあ本当になんか近しい自分も確かにこういう日常だよなみたいなことが書いてあるとなんか覗き見てる感じなんだけど、なんかやっぱみんなこういう日常があって、そっからなんか山があるかもしんないけど、
うん、
まあ、日々はこういう感じだよねみたいなところで面白いよね。
面白い。なんかさ映画とか見てさ、
うん、
めちゃめちゃ悲しい気分になったりさ、うん、するんだけど、次の日全然違うこと書いてあったりとかするわけよ、うん、でそのぐらいの感じで感情って流れていくじゃん、
うん、
っていうのも感じたり。
確かに確かに。
ただまあ失恋とかすると何日間かはあしばらく引きずってるなとかさ、ね、なんかそういうのも分かったりみたいな、うん、
そうだね。じゃあそれで引き出し日記を今やってるんだ。
うん、まあそんなに力は入れずやってるけど、
うん、
まあ、じゃあ忘れないように感じたことをメモしとくぐらいの感じでやってる、
うん、いいねいいね。日記はいいよね。
うん、続けられればね、
うん、
なかなか続けるのが難しいんだけど、
続けるのがね難しいけどね。
ゆとた
わ。私はむしろなんか最初そういうアプリでやろうと思ったんだけど、うん、結局なんか開き忘れちゃうんだよね。
そうだね、
開き忘れちゃうから、なんかあまた更新するの忘れてたってなって、なんか物としてないとむしろ忘れちゃうから、
うん、
めっちゃでかい紙にした。
3年日記の、
うん、その3年日記前もなんか好きなノートでやってて、
うん、
でその時はなんかもう1週間に1回ぐらいしか書けてないんだけど、うん、やっぱ物であるから、
うん、
あ今日書くかって思えて、
うん、
でそっから1回それ1冊終わったから、
うん、
アプリにしようとしたけど、
うん、
やっぱアプリだとなんか物がないとすぐ忘れちゃうっていう特性だと分かったので、
あ
むしろまたさらにでかいのにやったら一応続いて、まあ 2,3 週間ぐらいだけ続いてる。
あーすごいね、
うん、
毎日書いてんのそれは。
まあ3年日記の方は毎日書いてる、短いから 3,4 行だから。
そっかそっか、
うん、まあただそんなに内容濃くないけど別に、
まあ 3,4 行だもんね。
そうそうそうそう、
続けることに意味があって、
うん、
あれだもんね、3年続いたら去年のやつが分かるっていう、
そうそうそうそうそう、
同じページに書くから、
そんなになんか大したことは書いてないそっちは。
うん、でもそのぐらいで続けられることが大事かもね。
そうだね、だなんか続けるコツみたいなのが、
うん、
あの人によって違うのかもね。
そうだね、私はこのなんか日記帳を買ったことも何度もあるんだけど、
うん、
なんか見つけられなくなっちゃうっていうか、
むしろノートが見つからなくなっちゃう。
まあ、あるのは分かるんだけど、うんうん、例えば本棚とかにしまってたら
紛れちゃうか、
そう忘れちゃってそのままそこにずっと刺さってる状態になっちゃうから、うんうん、なんかこうアプリとかでプッシュ通知みたいな感じで来るようにしてって、うん、あと大きいさなんていうのガジェットみたいな機能みたいにしてもうめっちゃでかく表示されて
る、アプリの中で完結、スマホの中で完結できるように、
そうでもう気づくように、
うん、
なんかアスケンを一時期めちゃくちゃやってた時もそうしてたわけよ。めちゃめちゃでかくアスケンを表示し て、もうなんか常にあこれ記録するの忘れてたってなるようにしてて、
うん、
今はそうやってやってるけど、うん、まあ、アスケンもそれで結局続いてないから、また
で一時はめっちゃちゃんと続いてたもんね。
うん、1年ぐらいはやった、
うん、
でも1年で終わったけど、
まあなんかいろいろ行事があったからあの時
そうそうそう、そういう感じでやれるといいなと思う
そうだね、
なんかめっちゃ日記日記送ってほしいかも。
あー確かにいいかも。
いやもう送りたくない人はもちろんいいんだよ、うんうん、いいけどなんか全然みんなに読んでもいいよっていう日記があったら、うん、操作がなんかどういう日々送ってるか知りたい、
いいね、みんなの日常を知りたいかもね。
うん、ちょっと葉山さんの企画の真似みたいになっちゃって申し訳ないですけど日記をもし送れる人
がちょっと違うから
、うん、ラジオで読むっていう時点でちょっと変わるんで、うん、みんなの日記で公開してもいいやつがあったらちょっとコーナー的に日記音読コーナーを
いいね
やってもいいかもしれない
ね。日記ってやっぱなんか多分時間経てば経つほど面白いし、
うん、
なんか自分で読み返しても面白くないんだよね直近のやつって。別にな
んか私大掃除した時に出てくる高校生の時とかに書いた日記が、うん、もう熟読しちゃって結局掃除が止まるっていうあるある
本当ね、なんか
年一ぐらいで読んじゃってるの
それ。昔のやつほど面白いよね、う
ん、めっちゃギャル字とかで書いてあってさなんかなんかなんだっけ、クラスメイトの何ちゃんに彼氏ができたらしい、うん、ウケるみたいななんかウケんねんよ別になんでウケてんだよみたいなさ
全然違うもんなその時の
なんかどういう感覚でこれ書いたっていう多分羨ましいとかなんだろうなって思いながら読んで、
うん、
なんかウケるわわらわらみたいな
一人の日記でそんなギャルい感じだったんだ。
なんかね多分その時憧れがあったんだろうねギャルい感じに
私もなんか前プリクラ帳みたいなのが、
うん、
あ中学時代のプリクラ帳みたいなの出てきて、
うん、
表紙をなんかすごいカスタマイズしてる流行ってたから、
懐かしい、私も
カスタマイズ頑張ってしたんだけど、
うん、
めっちゃでかく一期一会って書いてあった超でかく一期一会って書いてあった
かっけー私あれだよ、あのユイのマイジェネレーション歌詞が書いてあって、うん、あユイのこう写真の切り抜きがこう貼ってあるみたいなユイ好きだったわ。
なんかその時カスタマイズ精神に溢れてたな
あれにさ何時間もかけてたもん、うん、
何時間
もかけてた、あのページをさ作ることに。
あと謎にこうプリクラを交換して自分は特に写ってないプリクラとかなんかいっぱいやったってあって面白かった。
あれいらないの、いらないよなよく考えたら。
なんか相手もいらんしな、うん、交換って何だった、何だったんだろうっていう。
やっぱシール交換のように、
うん、
好きなんだよね私たちの世代って多分
貼ったりとか
そう交換したり
交換したりがね
交換がすごい好きだから
うん
ないもんね最近交換すること
ないね
人と何か
なんかやっぱり欲しいものは自分で買う文化みたいになっちゃってるからね
うんあでも日記交換だからいいよね
あまあそうだね
交換もそうだしこうなんか交換日記ってことでしょ要は
うん止める自信しかないけどなな
んかその順番を決めないでもらえたらいいよね
うんそうだね
なんか送ってくれて思い出したらこっちも送るねぐらいの感じだったら続けられそうな感じもある
ものとしてだとね
あとなんか文通と違ってさ、うん、相手に対して何かメッセージを届けるわけじゃないっていうのが気軽でいいわ
確かに
やっぱ文通もすごい素敵だけど、うん、なんかこうちょっとプレッシャーはあるじゃん相手に言葉を届けるって思うから、う
ん、手紙だもんね
そうでもなんか自分の日常をただ書いて送るだったら、うん、日常がなくなることはないから、うんまあ、書くことがないこともないっていうのが手軽でいいな、うん
一回さ、うん、その付き合ってた人とさ交換日記してたのね
あ覚えてるよ交換日記してた
でさなんか多分この間掃除したら出てきてさ、
うん、
2,3 冊全部私が止めてんのでなんかごめんみたいな
えそれはさちょっと深掘りしていいのか知らないけど、うん、向こうが言ってきてんの交換日記やろうって
記憶がないんだよねでも私から言うと思えないんだよな
止めちゃってる人が言ってるんだとしたらすごい最悪だから、うん、多分向こうから言ってるよね
多分でも言うかなでも言ったのかもね
珍しい人だねなんか女の子がやりたいっていうならわかるけど、
うん、なんだろう
彼氏がかねえほのか交換日記やろうぜって
そんなこと言うかなな
んか独特好き
どういうきっかけ始めたのかすっかり忘れちゃったけど
そういう優しいこう今回のこのね日記交換みたいな感覚なのか
すごいシビアな内容しかも全体的になんかすごい
え交換日記でシビアな内容って何
なんか 2,3 ページぐらいお互いなんかすごい思いみたいな相手に対する思いじゃないのしかもなんか
え
今のなんか
現状の報告
みたいなな
んかその仕事じゃん日報
日報みたいない
やなんかそのさほのちゃんのその交換日記事情で私が覚え、うん、うっすら覚えてんのはね、うん、もうほんと5年ぐらい前の話やけど、うん、そのゆたたの収録の帰り道かなんかに、うん、あやばいとか言ってほのちゃんが、うん、道で急に言い出すえどうしたなんか忘れ物とかって言ったら、うんいや違うくてちょっとこの前に旅行に行ったやつの、うん、あの交換に感想がまだ書けてないって言って感想ってなってなんかこの前旅行に行った感想を出さなきゃいけないんだけど今日までだ昨日までだったみたいな、ね、そんなえなそれは何仕事とか言ってたらいやいやあの彼氏にその旅行に行った感想を昨日まで出さなきゃいけなかったのにやばいみたいなでえ何そのタスクって思ったんだよ怖すぎって思った
いやなんか多分締め切りとかあったわけじゃないけどあやばいっていうその送ってなかったっていう
向こうがもう書いちゃってるみたいな
そうい
いんじゃないその楽しかっただけでって私が言ったらダメダメみたいな向こうがめちゃめちゃ長文で書いてるから
しっかり書く文化があったよなお互いに感想をLINE のノートにしっかり書くっていう文化があったから
なんかすごいトゥードゥみたいにそれを言ってたのめっちゃ覚えててなんでっていう
なんかね締め切りがあったわけじゃないけど、
うん、向こうがもう会期終わってたから
やばい忘れてたっていう感じで強制されてるわけじゃないんだけどその交換ノートとかもなんかその締め切りあるわけじゃないじゃないのとも
まあね早く出した方がいいけどね
毎回遅くなってごめんねって毎回私
好きな人と目が合ったなんか口パクしてる
ゆとたわ
ゆとたわ
君にラビニュー
誰よね
ないでもそういう瞬間付き合う相手によっては
ない全く
あ全くない、
うん、全くなんかどっちかっていうと、うん、これまで私は付き合った人と、
うん、
その LINE での会話のテンポ感みたいなことを
あ速度なんだ
大変リズムそうそうリズムこっちがなんかなんとかだろういやそれ何々だろうみたいななんかそういうそのテンポを非常に重視するタイプの人とばかり付き合ってきたから
相手が
うん相手もこっちもかな、うん、短い LINE でポンポン続いて、
はいはいはいはい、
毎日 LINE するみたいなでそんなにこうプレッシャーじゃない感じで、ね、そうテンポで LINE するみたいな感じだったから、うん、なんかそんな長文でその旅行に行った感想を書くような文化ではなかった文化ではなかったなノートみたいなのものを使ったことがなかったかも
あ本当、
うん、
じゃあなんかその思い出は どこに行っちゃうの、その
自分の頭の中あとどっちかっていうとなんか、うん、フィルムカメラ好きみたいな人とかが多くて写真で残される感じ。
確かにそういう人結構多いかもね、
うん、だったな。
なるほどね、
うん、
じゃあアルバム行きか。
アルバム行きだね、うん、でも私はさ写真すらもさ取り逃しちゃうっていうかさ、う
ん、そんなにパシャパシャ撮ないもんね。
なんか旅行行ってさ、そうなんか写真撮る前になんかその瞬間を楽しみたくなっちゃって、うん、写真撮るの忘れちゃうんだよね、うんうん、全部。だからなんか人が撮ってくれた写真しかないホルダーに。
じゃあアルバムに撮りに行くしかないんだ。
撮りに
思い出そうとしたら
なんかもう自分から撮ってない基本的にほとんど思い出が残んない。だから一人で生きてたらマジで誰かが写真撮ってくれないと。
じゃあ日記大事だな。
日記大事だよ、忘れちゃうもん、うん、自分の感覚。
そうなんだよね、
うん、
でもなんか見返やっぱもう全て残しておいた後に10年後とか見るのがめっちゃ楽しみ。
そうだね、
うん、
自分へのご褒美だね、未来の。
そうそうそうそう
そう、そう思って生きるしか。ショック受ける可能性あるけどね、未来の自分が見てこんなこと考えてたの当時っていう。
いやでもなんか変わんないなって感じ、どっちかっていうとなんか変わんなみたいな。
そう、
悩みとかなんか
性格とか昔の、うん、読むと、
うん、
ああ
まあ今から10年前は変わると思うけど、さすがに多分、うん、こっから10年あんま変わんないんじゃないかって気がしてんだよね。
変わんないかもね、
多分ね。そんな大げさに変わるかな。
でどっちかっていうと些細なことで悩んでたなって思うかもよ10年後。
まあそれはある
かも。もっといろいろ大変なんだけど10年後のがとかって言ってさ
いいのか悪いのか
一丁前に悩んでるみたいだけどみたいなさ思いそう10年後の自分は、うん、
なんかタイムカプセル教だったもん小学生の時とかさ、うん、タイムカプセルとかやるでしょ。
やった記憶がうっすらあるんだけどさ。開いた？タイムカプセルって。
開いた。
あ、開いた、うん、私開いてないんだけど。
え、
なんかどっか行っちゃった？開く儀式なかったよ。
どこでやったん？
小学校の時とかやったと思う。
じゃあ学校に埋めちゃったとかそういうこと？
学校に埋めた記憶があるけど、もう誰もその学校にいないから、
うん、
誰も忘れてるかも。
そう、なんかミス ID のオーディションの時に言ったけど、私がほらタイムカプセル確か持ってたのかな、
うん、私持ってた
のかな、なんか預かってたから、
うん、
私は開けたんだよ。
あ、
確かに来てない人とかもいたから呼んだよ。呼んだけど来てない人とかもいたから、私がまだ持ってるかも、そういうの人のやつ。
そういう怖っそれ怖っ
それ怖いよね、うん、その人からしたらね。どうしたっけ、なんか誰かに持たれてるかもよ。
でもなんか連絡来てないじゃん。
だから誰かがこっそり開けちゃったかもよ。
やだな、なんか
埋めたんじゃないんでしょ。だって
埋めてない。埋めたのかな、なんか覚えてない。でも書いた記憶あるんですか、未来の自分に。
あるよね、そういう
手紙みたいなやつを。
いや常に未来の自分感動させたい、もう今から
じゃあすごい優秀な自分でいないと未来の自分が10年後に感動しない。こんなことで悩んでたんだこいつって言ってさ、
ショック受けちゃうか、
うん、彼氏との感想も止めて
がっかりさせられてるからね、こっちは今数年前の自分に
まあでもなんかここ最近はさ結構ユタタワで声が残ってるからさ、
まあそうだね、
これもかなりタイムカプセル要素あるとは思うよ。
なんかでも何年経ったらおもろいだろうな、そういう意味で言うと
20年。
結構経った方がいいよね、うん、こっちに関しては
なんか意外と
割とまだ繊細新鮮じゃない、
うん、だし多分その30ぐらいの感覚って40ぐらいになっても大幅に変わるもんでもないから、
うん、
あ30の時の私懐かしいってなんなくない、多分40でなんないよね
その時は20ぐらいとか25ぐらいが、
あ懐かしいかもね。
まあ、今はでも社会人 1,2 年目とか、
うん、
ユトタワ始めたての時はちょっと懐かしいかも思う。
そうね、でも今ねちょうど聞けない、私。
ああ。
なんかちょっと恥ずかしくて
若いよね、なんか
なんかキャピキャピしててさ、なんか前も言ったかもしれないけどさ、うん、プロポーズどういう風にされたいっていう話でさ、うん、ほのちゃんがなんか人の時を止めたいみたいなこと言ってなんか街にいる人が全員なんか時間が止まったみたいなふりをしてもらって、うん、なんか歩くみたいななんか確かねなんか言ってて
フラッシュモブしてほしいってこと
かな。フラッシュモブでそうなんかちょっとよく分かんなかったんだけど、うん、全然してほしくないだろうって思ったんだよねなんかそれ前に聞き返した時に何
だったんだろうねそれ。
なんかちょっと聞き返せない、なんか恥ずかしくて
私結構好きだけどね、その初期は初期で。
本当？聞き返す
聞き返すかっていうとまあそんな積極的に聞き返すわけじゃないんだけど、
うん、
なんか聞けるよ全然。
なんかでもね、あの時なんてまだそんなにさ、
うん、
私とほのちゃんの関係性的にもさ、
まああんま知らないもんね、
まあ、詳しくはね、そんなに詳しく知らないのによく普通に喋ってたよね、うん、なんか結構カジュアルな感じで、
うん、でもなんかあんまりだからノリで話してたよね、その時は。なんかこんなにこういう話じゃないよね。
え、なんかでもさ、何個か考えてきてた気がする。
あ、確かに、なんかお題を考えてきてた、
それぞれ考えてきてて、なんかちょっとずつ喋ろうみたいな感じだった気がするでもあの頃はあの頃で、うん、それまでポッドキャストやってないから、
うんうん、
話したいことはいろいろ見つけられたのよ。なんか多分
それまでの日記みたいなね。
そうそうそう、ずっと思ってたんだけど、うん、人に言ったことなかったこととかいっぱいあったけど、うんうんうん、なんか今はもう大体言っちゃったから、
なんかね、
こうやって会ったことを喋るみたいな状況になってるね
むしろ
むしろ
むしろ日記みたいになってる
むしろ、そうだね、まあ、昨日会ったこととかを喋っていけるみたいな状態になってるかもね。
だから続けてこそ面白いね、日記は。
ああ、そうだね、
うん、
だから家庭をちゃんと楽しんどくと未来の自分にご褒美あるよ的だね。ということで日記の話をしました。
はい、
皆さんよかったら皆さんの日記を我々に教えてください。
教えてください。
ということで GX はアットマークゆとたわでやっておりますのでハッシュタグゆとたわでつぶやいてください。
はい、あとはお便りや日記を募集しておりまして概要欄にあるメールフォームもしくはゆととアットマーク gmail.com yutodawa@gmail.com に送ってください。
はい、ということでそれじゃあ
こんばんは、
おやすみなサイドステップ、反復横跳び、バイバイ。